本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の松野幸一です。
さあ、6月17日13時39分ですね。東京は天気いいですか？
東京は曇っていて、でも雨が降るっていうのは全然ないですね、梅雨なのに。
おお、なんかね、週間天気予報がコロコロ変わってすごい困ってるんですよ。
本当ですよね。なんか僕も雨降ると確保してたのに案外降んないので、今日もバラに水あげました。雨だからあげなくていいかなと思ったけど、あげなきゃなんなくて。
なるほど。体調の方はいかがですか？
あ、体調はね、まあまあ、でも、マスノチョタに久しぶりに来たので、
はい、
今日はいつもと違って、このレインスティックで音を鳴らしていました。
おお、そういえばそうですね。チリチリチリンでしたもんね、はい、最近ずっと。
あれは、部屋にいるときはチリチリチリンなんですよ。
そうでしたか。
あ、小泉さんの写真僕見ましたよ。なんかほら、はい、夜の昼寝の。
あ、そうですね。門田さんがね、新潟にいらっしゃったんですよ。
そう、それで、阿佐ヶ谷の夜の昼寝の門田店長から写真を見せてもらったんですけど、なんかすごく日に焼けてません？
もう、走り回ってるからね、すごい日焼けしちゃって、鼻の皮がむけましたよ。
小泉さん、日に焼けてて髪が白いからすごく不思議なアーティストみたいになってましたよ。
僕ね、今、傷追い人っていう漫画を読んでるんですけど、はい、ホワイトヘアードデビルって俺みてえだなって思ってました。
ああ、でも、あんな感じで伸ばすとすごいんじゃないだろうか、真っ白で。
伸ばしたらね、剛毛だからね、もうひどいことになりますよ。
なんかでも、ここまで綺麗に白いと、
はい、
なかなかこんな風に綺麗にならないから。
いや、顔のね、前の方だけ白くて、
あ、そうなのか。
頭頂部黒くてね、変なんですよ。なんか、この前散髪したんですけど、どんどんなんか、うん、こう、暗がりから、スポットライトみたいなところに顔をギュッて突き出してるみたいなんですよ、
うん、ああ、でもなんかこれを生かしてやると面白そうだなと思っちゃいました。染めるなら銀色とかにして。
ああ、そうですね。、
まあ、だって
眉毛もどんどん白くなってるからね、うん、絶対の知れない人物ですよ。
でも肌ツヤがいいから若い感じで、
絵
だけだからすごい不思議な、本当漫画家って感じですよ。だからある意味
漫画家、恵比寿さんみたいな感じかな。
うん、なんかほら、元さんとかも白髪だけどおかっぱっぽくしててアーティストっぽいじゃないですか。
いや、元さんはね、やっぱ服もかっこいいし、やっぱちゃんと鏡を見る人ですよ。
ああ、そうか。でもなんかいいなと思っちゃいました。僕白髪っていうか中途半端にヒゲとかも白髪なんですけど、そんなにこう全体的ではないから、全体的に白くなったら白くなったらやりようがあるのになと思ったんちゃうんですよね。
いや、黒い方がいいですよ。門田さん、俺より年上なのに全然黒くていいなって思いましたよ。
ああ、そうか。門田さんなんかね、ああ見えて運動神経もいいし、不思議な人ですよね。バイト好きだしね。
そうですね。まあ、皆さん、そう、痩せてるし、あ、でも最近ちょっと今太ってダイエットしてるって言ってました。なんか血液の数値が悪いって言って。
まあ、でもバイク通勤してるぐらいだから、阿佐ヶ谷の夜の姫っていう夜やってる草店があって、そこの店長なんですけどね、なんかバイクで通ってるっていうから割と体使ってるんじゃないだろうかね。
バイクはね、そんなに体使わないですよ。
ああ、そっか、あんまり自転車の方が使うのか。
そう
なのか。まあでもそう、元気そうだっていう風に言ってましたよ。
あ、僕、
うん、
吉住さん、おかげさまでどんどんね、ダイエットも徐々に、今日測ったらね、81キロ台になりましたよ。
あ、目標は何キロ台なんですか？
70キロです。
あ、まだ先は長いんですね。
先あと11キロ。
そうかそうか。
そうですね、そうなんですよ。だけどなんか日々こうちょっとずつ減っていく感じがあって楽しいですね。
あ、でもそうですよね。努力したのが成果になるのはいいですよね。
ただね、ちょっとたまに頭痛くなるんですよ。
ダイエットのせいで？
そうかなって思って、コーヒーに、ほら、砂糖の透明な水になってるやつ。
あ、はいはい。ガムシロップ？
ガムシロップを入れて飲んだら、ぴったり治りました。
なんか気圧のせいとかもあるんじゃないですか？
あ、でも
今
ダイ
の。
エットが始めてから起こりがちだから、やっぱちょっと糖質が足りなすぎんのかなって思うんですよ。まあそんなにね、完全にゼロとかにしてないんですよ。朝ごはんはご飯かパン食べるし、オートミールもね、少ないとはいえカロリーはありますから。
なるほどね。
ええー。
そうか、私も、ダイエットとかをすべきなのかな？
増野さん、しなくていいし、痩せてんだから
なんかね、いや、前よりは体重があるんですけど、僕、
ええ。
体重がある自分が好きなんですよ。
ああ、いいじゃないです
ずっと
か。
ガリガリだったんで、子供の時に。
ええ。
もうなんか、体質改善の注射を打つと太れるとか聞いて、すごく打ちたかったし、
ええ。
だから今も昔に比べたら体重が多いんだけど、全然痩せたくないので、
はい。
体重計も持ってないしな。全然
おお、
わかんないんです。自分の体重が今どのくらいか。
そうですね。いや、話題といえば、我々
はい。
もお世話になっている水道橋博士さんが選挙に出ますよ。
ああ、本当ですね。でも、博士さん、あれじゃないですか、ちょっとご自身が書いてらっしゃるけど、躁鬱の気があるから、
はい。
その辺が心配ですね、僕は。
それはありますね。
ねえ、だって、元気な時に選挙出たけど、鬱になっちゃったりしたらね。
うん、そうですよね。ただ、もう、博士さんが、こうやって選挙に出るのって、維新に訴えられたせいじゃないですか。
ああ、まあね。
これで、なんか当選とかして、国会で維新とかとバンバカやり合うようになったら、すっごいいいなって思うんですよ。
なんかもうでも、選挙も変な番狂わせみたいな人が受かってしまってもいいんじゃないかと思うぐらい、全体的に希望が持てないですね。
まあ、僕はどう考えても水道橋博士さんに投票しますよ。
博士さんね。でも博士さん、なんか僕のタイムラインだと、自動的に悪口が流れてくるんですね。
あ、本当に。
そう、だからちょっとそれは気の毒だなと思いますね。
悪口言う人いるんですか？
僕のタイムラインはね、そう、目につくと悪口だから、でもあんなのさ、絶対どんな人だって逆から言えば悪口になるじゃないですか。
そうですね。
ね。
僕のね、タイムラインはね、コミックビームで担当していただいてて、もう辞めちゃった人、元編集者の人が、すっごい左なんですよ。その人がガンガンリツイートを、そっち系のリツイートするから、どんどん僕の心は洗脳されていってるんですよ。
なるほどね。
そう。
そうだな。
どんどん令和の指示をしたい気持ちになってしまう。
現実問題として自分がフリーランスなので、
ええ。
インボイス制度とかは本当に迷惑なんですね。
イン
請求
ボイ
書を出
ス
そう。
制度は正直僕そんなに関心がなくて調べてないけど、相当そんなにやばいんですか？
もう、請求書、あ、でも小泉さん、請求書出すの別に平気なタイプ？
いや、面倒は面倒ですよ。ない方がいいです。
もう僕、この間言ってた3月の仕事の請求書、やっと先日出したんですね。もう6月なのに。そんくらい書類書くのとか苦手だから、もうインボイス制度が始まったらもうね、死ねと言われてるようなものですね。なんかいろいろ親切に説明してくれる記事とかを読むんだけど、読めば読むほど憂鬱になりますね。
なるほど。やっぱじゃあ、インボイス制度は反対で、よくわかんないけど反対しますよ。
あれなんですよ。だから、1000万円以上の収入がある個人事業主だと、今まで消費税払ってたんだけど、それ以下の人は、免除されてたんですね。それが免除がなくなるっていうのがそういう制度なんですけど、そうするとみんな免除がされてたのはもともとずるいじゃないかって思う人が多いらしいんだけど、税金って、本来お金持ちの人には多めに、貧乏な人には少なめにっていうのが建前だから、 それが今そうじゃなくなってて、お金持ちの人たちが優遇されてて、貧しい人から取っていくっていうことがおかしいんじゃないかっていうふうに、インボイス制度に反対してる人はしてるんですね。
なるほど。
なんか、零細のフリーランスの人なんて、すごいちまちました収入でやってるんだから、
はい。
例えば、鳥崎由美さんとか、ああいう有名な書評家でも、年収600万円を目指すっていうようなことを提案してるぐらいだからね。
はあ。
そこそこ稼げてて、でもライターで600万円っていうのはそこそこちゃんとしてるっていうことだってことだから、
はい。
1000万円以下なわけじゃないですか、そもそも。
そうですね。600万稼げたらいいなって思いますよ。
うん、そう。だからそれは、そういうものじゃないですか、フリーランスの仕事って。めちゃめちゃ儲けてるならまた別だと思うんだけどね。
はい。
だから、そういう、なんていうのかな、免除っていうとまるでフリーランスが得してるみたいに見えるかもしれないけど、もともとだって会社員の時の3倍収入がないとフリーランスやっていけないって言われるじゃないですか。
はい。
実際3倍なんて、そう、3倍なんて稼げっこないんですけどね。
稼げっこわけがない。
ものすごくささやかな収入でやってるんですけどね。本当僕、そんな1000万円超えた年なんて1年しかなくて。
一回もないですよ。
その一回だけ1000万円超えたせいで、
うん、
その次の年の健康保険料が高すぎて、
ああ、恐ろしい、嫌ですね。
ずっとそれを滞納してたせいで、差し押さえにあって、
はあ。
そして僕が入ってた手ごろでがっちり入院保険っていうのが入ってたんですけど、それをもう解約勝手にされて、
はい。
そして没収されたんだから、お金を。
そんなことあるんだ。
まあ私が滞納してたのはいけないんだけど、そのポイントは他の年は全部払ってるんですよ。その1年だけ収入が高かった年の翌年だけが払えなくてずっと滞納してたんですよ。
なるほど。稼いだお金は全部使っちゃったんですか？
いや、そもそも僕の仕事なんて、まずその書くときに人に お金払ったりしながら取材とかして書いてて、
はい、
本が出るまでは赤字なわけですよ。
なるほど。
だからそういうことで全然その収入がたまたまその年が多かっただけで、
うん、
全然その手元に残んないんですけど、
うん、
その時のもう僕その時泣きましたもん、区役所で。なんか僕がテレビとか出てたから当時、
はい、
稼いでると思われたみたいで、テレビの柄なんてこんなに少ないんですよって見せたら、あ、本当に少ないんですねとか言われて、
はは
で、いや、こんな風に仕事しててこんな風にかなり赤字で、それでやっとその収入本が出た時とかに採算が取れるんですよって説明しても、
はい、
なんかじゃあこうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないかとか言うけどね、区役所の人は。
経費で出して収入からさっぴくれないんですか？
これそんなことをちゃんとちまちまできるような人間だったら、
そうだ、うん、ダメなんだ。
請求書を出すのにも3ヶ月かかってるような私だからね。ズルがしてなくてちゃんといつも確定申告してるんだけども、もしかしたらもっと工夫すれば得する仕組みがあるのかもしれなくてもできないわけですよ、そんなことが。
はい。
で、それを多分インボイス制度が始まったらそんなこと言ってられなくなって、
はい。
多分収入は単にすごくさらに減る。少ない収入なのにさらに減って、
うん。
ほぼ食えなくなるっていう感じじゃないですかね。
嫌ですね。もう物価も上がるしね。
本当ですよ。もう、なんか。まあでも、今ちょうど選挙の書類が届いたので、今日、早めに期日前投票に行ってきますよ。
もうするんだ。
そう、もう決めたから。
そっか。
はい。
選挙っていつでしたっけ？
待って、杉並区のだけなのかな？杉並区がちょっと今、その選挙があるんですよ。
あ、杉並区の選挙か。
うん、杉並区だけ先に、
はい。
杉並区議員補欠選挙っていうのかな？
へぇー。
それにちょっと今日行ってくるつもりです。
はい。北川賞候補が全員女性で話題になってますよ。
いつ、今日決まったんですか？
今日の5時のニュースで、NHK ニュースで言ってます。
そうなのか。あ、本当だ。NHK ニュースの記事になってる。
知ってる人います？
ちょっと待ってくださいね。
小砂川千人さん。
ああ、ちょっと知ってます。でも、鈴木すずみさんっていうのかな？
はい、ギフテッド。
この人はあれじゃないかな？なんか違うジャンルでの有名な学者さんかなんかじゃなかった？
あ、本当に。
あ、違う違う。学者っていうか、その、新聞記者だって、さらに AV にも出たことあるっていうので評判になった、
うん。
本いっぱい出してる方ですよ、鈴木さんって。
そうなんだ。もう売れてる人だ。
うん。でも初めてあれじゃない？小説っていうスタイルで初めてだったんじゃないの？
ほう。高瀬俊子さんっていうのかな？はやぶさって書いて。
この方は、なんか今までも何度もこうなってるんじゃなかったかな。前回もこうなってた気がする。読み方なんて言うんでしょうね。高瀬純子さんだって。
純子さんか。
確かね、高瀬純子さんはね、違う名前で同人誌とかで活躍されてて、デビューの時に名前が変わったみたいなことをツイッターで見た気がする。
年森 A さんは？
これはね、すごく評判になった小説で、文学界って雑誌が短歌特集を組んだ時があるんです、最近。
おうおう。
その時に新人賞として載った作品なんですけど、
うん、
すごい評判良くて、
へえ。
もう本当に面白いってみんなが言ってるから、僕も読もうと思って机の上に置いてありますね。なんか冒頭読んだけど、ちょっとね、しんどそうな内容なんですよね。
へ
え。でも本当みんな褒めてて、その、新人の小説を、こう選評するっていう、 こう連載とかでもみんな褒めてたし、
はい、
ツイッターとかで知り合いの人たちもみんな突出して面白いって
感じ
で、
じゃあ有力候補じゃないですか。
そう、しかも文学界って文藝春秋っていう出版社がやってるから、
うん、
芥川賞をやってる出版社と同じだからね。
じゃあ山下ひろかさんは、
この人は見たことあるけど、読んだことはないな。
お
ー。でも、もうだいぶ前からいる方ですよね。
おー。じゃあ一方、増野さんの興味のない直木賞は知ってる人います？
直木賞はちょっと待ってくださいね。どこに書いてあるのかな？
その下の方に。
あ、書いてある書いてある。あ、久保みすみさんは僕、面識ありますよ。久保みすみさんは僕たちも紹介したかもしれない。ほら、不甲斐ない僕が空を見た。
映画は見ましたよ。
なんかその話した気がしますよね、この番組でね。
でも小説は触れてないですね。
そうですね。久保みすみさんはもうキャリアも長いし、もう撮ってくれたらいいなと思いますけどね。
うん。あ、久保さん、呉さん、深緑さんは3回目の候補だそうです。
そうか、3回目なのか。久保みすみさんは確かだから、亡くなった山本文夫さんの選考委員で、
お、
賞でデビューしてるんですよね。
そうか。
うん。あ、だから山本文夫さんのお別れの会に私行ったんですけど、久保さんもいらっしゃいましたね。
おお。まあ、今日はですね、次回の本を選ぶ日なんですけど、まあ、まだでも本はいいですか？
本どうしましょうね。そういえば僕、お便りを募集してみたんですよ、
ツイッターで。あ、そうですね。コーナーを募集しようって前回話してて、結局ブログをさっき上げたから、コーナーの募集がブログでも全然今回に間に合わなかった。
あ、そっか。本と雑談ラジオをさっき上げたんですね。
さっき上げたんですけど、そう、はい、コーナーのことはね、すっかりはしょってっていうか、スルーしてしまいました。
なんかまあ、これから、次回からでもいいけど、
はい、
お手紙いただけたら紹介するってことで。で、
そうです
ね、1通だけ来てるんで、ちょっと紹介しますね。
お、1通を寄せてくださいましたか。ありがとうございます。
はい。はい、増田さんっていう方から。
はい。
よかった映画。ノーシャーク。
ノーシャーク。サメですか？
なんか YouTube に字幕版を見ましたが。英語なので内容はよくわかりません。
そうなんだ。よくそれで最後まで見ましたね。
じゃあ、アマプラ？
アマゾンプライムビデオ。はい。
アマプラか何かに日本語字幕版があるようです。
ほう。
しかし、すごい早口のモノログがほとんどなので、
はい、
読み切る自信がありません。
ほうほう。
サメに食べられたいという願望を持つ若い女性が浜辺に佇んでいるだけの物語。
へ
ぇ。少女の佇まいが裸一貫を映像に落とし込んでる風で、悩める若者を描くのには大成功しているように見えました。だって。皆さんも映画なり本なりおすすめがあったらね。
あ、おすすめといえばね、僕サンプルで見させていただいた1640日の家族っていうのが、劇場公開は7月29日なんですけど、フランスが舞台の里親映画で、
はい、
ちょっとすごかったですよ、僕自身にとってっていう部分大きいんですけど。
ツイートされてましたよね。
そうなんです、ツイートするように頼まれてしました。
そうだったのか。
ええー、
書かれてるのを読んだ方がいいのかな。
いや、いいです、いいです。
一応本と雑談ラジオのタグをつけときますね。
そうですね、まあ、子供赤ん坊から育てて、
はい、
5歳ぐらいになった男の子を、実の父親が引き取りに来るっていう、もうちょっとね、子供と別れなきゃ引き離されちゃうっていう里親の抱いている恐怖を存分に描いていて、本当にゾッとしました。
ああ、最後はちょっとは前向きな気持ちになる映画なんですか？
そうとは言えないですね。ただ、このご家庭に実子が2人いるんですよ。上の大きい子が2人。
はい、
だからまあ、はい、それがいなかったらもう狂っちゃうんじゃないかぐらいな恐ろしい話ですよね。
難しいですね、悩みはね。その実の子かどうかとか、途中まで愛情込めてたのに引き離される問題ってさ、
そう、
案外普遍的で、それこそだって離婚して会えなくなるんだって。そうだしね。
そうなんですよ。しかもね、児童相談所に子供が母親として育ててるその主人公をママって呼ばないようにって指令が下るんですよ。そりゃないよって思って、5歳なのにって。
本当ですよね、混乱しちゃいますよね。
ちょっとね、まあ、劇映画だから、ちょっとそういう盛り上げようとして、実際よりも大げさに表現してるのかもしれないですけど、ちょっと子供の気持ちをおろそかにしすぎじゃないかって思いました。
結構実際にあったことを元にしてるんですか？
そうなんです、実話を元にしたフィクションみたいですよ。
僕もね、死者を見たんです、この間。
お、
僕ツイッターの面白い日本映画を4作品あげるってハッシュタグで、
はい、
僕のあげた4つはですね、
はい、
三角、
あ、いいですね、
全然大丈夫、
ああ、それは見てないな。
108、松本鈴木監督ね。で、そして三つ子感覚なのね。
ああ、2本しか見てない。
で、三つ子感覚ってすごい好きな映画で、公式パンフレットに文章も書いてるんだけど、
はい。
その映画を撮った山内健司監督の最新作で、
はい。
夜明けの夫婦っていうのを試写で見たんですね。
はあ。
だけど本当に感想を書くと怒られそうな作品なの。
ネタバレしそうで。
いや、ね、もっと違う意味で不謹慎だったりとか。
ああ。
まずね、夫婦が子供を作るかどうかで悩んでるって話なのね。
ああ。
でもその夫の人のお母さんと同居してて、夫の人のお母さんは孫が欲しくてしょうがないの、もう。
はい。
だからすごい遠回しに子供はできないかねとかって言ってるのね。でも奥さんの方は仕事始めたばっかしだから、そんなに子供今できたら困る状況なんですよ。
まあそういうのもありますね。
そう、なおかつ夫側に実は事情があってみたいな、いろんなこう思惑が繰り広げられていく映画なんだけど、
はい、
試写会で何箇所もみんなが笑ってるんだけど、
はい。
バラのとこ全部不謹慎なのね。
小
泉さんが見たらどう思うのかな。で、僕も笑っちゃったんだけど。不謹慎
なの大好きですよ。
そう、笑っちゃったんだけど、それを説明すればするほど、なんかみんなに嫌われてしまいそうで、フォロワーが減りそうなの。
いや、今ね、不謹慎なことをね、もう、絶対ノーじゃなきゃいけない世の中の風潮になってるから、
うん。
しょうがないですよね。
だから、夫婦間とか結婚間とか、男女感とか、うん、あとセックス感みたいなものがバレる映画で、
うん、
本当にね、飲み屋でこそこそ語り合いたい映画なの。
はあ。
だからもうちょっと感想今ツイッターにも書いてないし、
はい、
あの書くと怒られそうだから書かないっていうふうに書いたんですけど、
はい、
あのもしも見る機会があったらこっそり見て、多分ねカップルで見たりしない方がいいと思うんだよ。一人でこっそり見て、
はい、
見た人同士でこっそり話し合う映画です。
わかりました。
はい。でも子供について、子供を持つか持たないかとかに悩んでる人にはすごく刺激になるんじゃないんだろうか。
お
ー。なんかそもそもそのほら、お嫁さんが子供を作ってくれなくて困ってるお姑さんっていう設定だけどさ、うちの母なんかも、
はい。
ちょっともう今認知症があるんだけど、僕と、オンラインで話すんだけどね、ずっと僕が結婚してないことを言い続けるの、
厳しいですね。
なんかもしかしたらもう一度結婚したことも忘れてるっぽいの。
うん。
でもずっとだよ、30分ぐらい。
そっか。
その地獄を考えると本当によくドラマとかである偽の奥さん連れてきてこの人と結婚しますって言うべきかと思うぐらい、もうずっと光一は結婚できないかねってずっと言ってるの。
あちゃちゃちゃ。
それみたいなものも連想するような感じの映画でしたね、
はい、そっか厳しいですね。
そうでも僕あそういえば昨日ねオアシスを見てきたんですよ。あのいつも言ってるイチャンドン監督の。
お
その話もここですべきなのかな。友の会でした方がいいのかな。
どんな感じでした？
あのね、まずイチャンドン僕大好きで、
はい、
あのこの間ある雑誌で韓国映画ベスト5を上げるって仕事をした時に、
はい、
全部イチャンドンにしてしまったんだけど、もちろん韓国映画有名なものは見てるんですよ。他のみんながおすすめするようなものも、
はい、
でも圧倒的にイチャンドンだけ突出して好きなんですね。それで昨日そのイチャンドンの代表作とされるオアシスっていう映画がちょっと一日だけ有楽町で上映があったんですよ。
おいいですね。
なぜかっていうとね、三姉妹っていう映画が今度上映されるんだけど、
はい、
その映画を撮った監督がオアシスの女優さんなの。オアシスの女優さんだった人が監督になって三姉妹っていうのを撮ったっていうので、そのお祝いみたいな感じで上映があったのね。
はい。
でも知ってる見たことある映画だったんだけど、まあ、本当に、はい、どのシーンにも見覚えがあるわけですよ。よくできてるから。
お
でも、どのシーンも見覚えがあるけど、どのシーンにも衝撃を受けてって、
はい。
まあ、本当に一言であえて言うと、冤罪みたいなことが全体に貫かれてる映画なんだけど、冤罪と恋愛なんだけどさ、
はい、
本当に名作で、昨日それで映画見終わった後に新宿2丁目に飲みに行ったんですよ、一瞬だけ。そしたらそこに、その日はバーのママさんが女性の日だったので、
はい、
お客さんも女性だったんだけど、
はい、
その人がたまたまイチャンドンが好きな人だったのね。で、イチャンドンは映画監督の中で一番すごい人ですよねって言うわけで僕もそう思ってるんだけど、もう本当突出して他の人と違う次元にいるっていうので意見があって、
うん、
で昨日一緒にあの短歌の仲間と見たりしたんだけどね、3人ぐらいで見たんだけどその映画は、
はい、
割とだから一番いい映画がオアシスだっていう人とかいるわけですよ。
へー
そこまでも特別なものなの。で、僕は本当に言うと、イチャンドンの中では一番ではないのね。
ポエトリーですよね。
ポエトリーが一番僕の好きなもので、で、 歌丸さん、ライムスターの歌丸さんが一番好きなのは、
はい、
シークレットサンシャインなんだって。でも一般的に、
あ、シークレットサンシャインか、見てないな、うん、ペパーミントキャンディーは見ましたよ。
僕の中ではペパーミントキャンディーはその構造がよくできてるんだけど、あんまりそこまで好きじゃないんだけど、
うん、
でも一般的には多分オアシスが一番あの監督の中で人気あると思うんですけど、
お
う、でも僕が見た2回目の印象はね、よくできすぎてて無駄がないんだけど、
うん、
そのポエトリーの方がちょっと変なシーンがあるわけ、無駄っていうか、なんでこんなシーン撮ったんだろうっていうところがあって、そこが好きなんですよね、僕。
はは
でも、オアシスもし未見だったら、あのね、情報知らずに見た方が絶対面白い映画だから、なるべく何も知らずに見た方がいいんですよ。
U-NEXT に今入ってるから見れますよ。
うん、僕はラブストーリーとだけ知ってみて、すごく良かった。だから、余計な情報を知らずに見てよかったなと思ってますね。
はい。じゃあ、近日中に見てみます。
ぜひ、イチャンドン。あの、イチャンドンはその、オアシスも見、あ、でも、難しいな。僕にはあったからどれも面白かったけど、人を選ぶのかな。オアシス見てもダメだったら無理しないでください、他の作品は。
はーい。バーニングは結構面白かったですよ。
あ、本当に？バーニング、僕は NHK バージョンの方が好きでした。短いんですよ、NHK の方が。
うんうん、
劇場版ちょっと長いんですよね。
うんうん、
ちょっと最後の方変じゃなかったですか、劇場版。
もうでも、前に見たから忘れてしまいました。
なんか僕、劇場版最後の方やりすぎだなと思って見てて、あの、うん、NHK バージョンだとちょっと途中で、あの、原作に近いんですよね。
はい。
僕はそのベスト5では NHK バージョンの方を進めておきました。
わかりました。じゃあそろそろ次の本決めますか。
そうですね、友の会では、
ちょっとね、うん、あ、はいはい、韓国
ドラマの話をしようと思います。
わかりました。
はい、どうしよう、課題本、
読みたい本があるけどまだ出てないんですよ。これは僕は絶対に読むけど、増野さんはどうかなと思ういながら言いますね、うん、
はい、
鶴見渡さんの新刊が7月1日に出ます。人間関係を半分降りる気楽なつながりの作り方という本。
いいかもしれませんね。
あ、本当、
鶴見さん好きですよ。
あ、はい、僕もね全部の本読んでるんですよ。
そうか、
ちくま書房から出ます。ただ7月1日だからちょっと後なんですよね。
そうか、
また日にちが空いてしまう。
どうでしょうね。僕が今手元に持ってる本を一応言っときますね。
はい、
松野大輔さん、元 AB ブラザーズで、
また出した
んだ。私が小説を講談社文庫から出しました。
はい、
タイトルはインフォデミック、コロナ情報氾濫。
あ、出てきました、インフォデミック。
なんかね、あのコロナのこういろんな情報が交錯した出来事を、
うん、
メディア報道の視点で書いた小説みたい。ワイドショーの制作会社に入社した駒野しおりは AD として忙しい日々を送っていた。だが新型コロナウイルス報道に対する姿勢や、地理私欲に走るプロデューサーらに反発し、ある秘策を生放送で講じる。そこで晒された戦術とは、2年4に及ぶコロナ禍をテレビ制作側から描く書き下ろしメディア小説っていうんで、ちょっとあれですよね、多分松野さんの主張が入った小説な気がしますね。
なるほど。
で、松野さんの小説、今まで読んだものは、みんな面白かったので、
うん、
割と買ってみたので私は読みますけど、でもあのもし小泉さんが読んですごく合わなかった時に帰って消化しない方が良かったかなってなったら辛いなと思いながら今話しました。
あ、正直コロナの話はちょっときついっすね。
なんかまだ結論が出てないしね。
うん、なんかもう興味なくなってしまった。
そうですか、じゃあちょっとそれはそうならそうしましょう。まあ、あとはでも本、僕手元に今ちょっとマスの外に来ちゃったから、部屋に置いてきた本に関してはちょっと手元にないんですけど、
はい、
漫画、急にですけど、
はい、
佐藤明さんの愛が忙しいって漫画が好きなんですけど、
ああいいですね。
それを今全然関係ないタイミングで紹介するってどうでしょうか。
ああ、ただね、ちょっとうちあるか分かんないんですよね。まあ買えば、買えれば買いたいんですけど、去年自宅をリフォームするときに、解体業者にこれは捨てないでくださいって言った本をごっそり持ってかれた事件があって、
うんうん、
そこに含まれていたら今手元にないんですよ。
そうか、なんかなんでそれをそれやりたいかと思ったかっていうとね、この間ツイッターのハッシュタグでもし好きな漫画を一作だけあげるならっていうタグがあったときに、あ、もう絶対佐藤明さんの愛が忙しいだなと思ったの。それで、この番組のいいところは別に新刊じゃなくてもよかったりするじゃないですか。
そうですね。
そう、あとこの間ほら岡田作もさんを紹介したら案外ほら和馬さんに届いたりしたでしょ、あの、しずるの、すごくそれが嬉しかったので。
そうですね、
うん、ちょっと僕あまりにも好きな漫画なんですよ。その世界的っていうかその評価的にはあの振動っていう漫画の方が人気があるんだけど、佐藤さんって、
あの音楽のやつですね。
うん、でも僕はその前に書かれた愛が忙しいがとにかく好きなのね。
はい、
だからもし小泉さんがもう一回買うなら買い取ってもいいぐらいなんで。
はい、電子書籍で今 Kindle 版が99円で一冊売られてるからチャンスですよ。
そうですね、やってみませんか。
これにしますか。
そんなに長くないでしょ多分。
全4巻です。
4巻で終わるから僕そのぐらいの長さのも程よいと思うし。
そうですね、
うん、とりあえずそれにしといて鶴見さんのが出たらまたやりましょうよ。
そうしますか、
うん、鶴見さんの方はちょうどいいかもしれません。案外取り上げてませんでしたもんね。
そうですね。
いや、鶴見さんは自殺マニュアルが出た時に結構批判されたんですよね、いろんな人に。
ええ。
僕批判してる側と鶴見さんと両知り合いだったので、
はい、
間をなんかつなごうと思って両者合わせてたかったんだけど、
うん、
うまくいかなかったんですよ当時。苦い思い出ですねそれは。
なるほど。僕はね、人格改造マニュアルっていう本が鶴見さんの中では一番好きなんですよ、う
ん、あの本僕も読んだけどさ、なんかアルコールをちびちび飲みながら生きろとか書いてない。
そうそう、もうむちゃくちゃでね、覚醒剤はあの禁断症状が出ても寝れば治るとか。
うん、そうなんだよね。だから実際鶴見さんちょっと薬で捕まったりしてるからね。
その捕まった後その主張は撤回してたんですよ。
うん、でもいや鶴見さんは割と一貫してて、ただ自殺マニュアル出した時には誤解があって、
ええ、
ちょっと愉快犯みたいに思われてたんですよちょっと。
ははは。
でも本当に生きづらさをどうにかしたくて書いてた本が多くて。
そうなんですよ、
ね、檻の中のダンスとか
一貫してその主張なんですよ。どうすればあのストレスを減らして生きられるかみたいな、
うん、僕も結構全部じゃないけどかなり読んでるな。ゼロ円なんとかとか、
はい、
うん、
ゼロ円生活だっけは、本当雑談ラジオで進めたら、増野さんが渋ってボツになったんですよ。
あ、そうでしたっけ。まあでも僕、それはね、はい、あの、もう鶴見さんのツイッターをフォローしてるし、なんか大体言ってることがわかるなと思っちゃったからかもしれない。
ええ。
わかんない、その時の心情には。でもなんか僕、この間、そうだ、ファさんっていうね。
はい。
PH、あ、この番組で取り上げた PHA って書いてファって読む。
そうですね。
本も紹介した、ファさんって人と、ツイッターじゃないや、ズームと YouTube を連携させて生中継で喋ることをしたんですよ。
はい。
それが今アーカイブ聞けると思うので、ぜひ聞いてほしいんだけど、そのファさんが割と鶴見さんに影響を受けて本いっぱい読んできたっておっしゃってて、
おお。
で、あ、それでそういえばそうだな、で僕も鶴見さん読んでるしなって、ちょっとね、僕の中で鶴見さんリバイバルになってたっていう気持ちが今あったのかもしれません。僕、鶴見さんはちょっと恩人で、
はあ、
恩人で、 僕デビュー作の本当のデビュー作が刺繍だったんだけど、その刺繍を結構小さな出版社から出したんですね。後に潰れちゃって社会問題になった新聞社ってところから出したんだけど、なんかその時に僕は自費出版じゃなくてちゃんと出してもらったんだけど、その鶴見さんにあげたら、もっとちゃんと大きな出版社で出すように営業頑張らなきゃダメだよと言われたの。
ほう。
松野くんの詩を読みたい人もっといったと思うから、サボってるよこういうところで出すのはって言われたのよ。
なんと厳しい。
それで、そう、それで短歌の本は割ともうちょっとちゃんとした流通してる出版社で話がまとまんなから買ったら出さなくていいやと思ってたぐらいなんですね。だから最初の短歌の本はちゃんと実業の日本社っていう結構老舗のところから出してもらったんだけど、それは鶴見さんが厳しく言ったからなんですよ。
なるほど。
本人は覚えてるかどうか分かんないけど結構ショックでしたもん。なんか営業サボってるよって。
そうでしたか。
まあ、あとはコミックボックスっていうもう二度と仕事したくない編集部があって、
はい、
そこに自分で売り込みに行った時に社長の人が斉谷さんって人が、
うん、
うちは鶴見くんみたいな東大での人が最低ラインなんだよねって言ってて、
うん、
僕が学歴がないからと言われたんだけど、
うん、
まあでもそう、鶴見さんも書いてる雑誌だったんだけどね。
はい。
そういう思い出がありますよ。
さあ、じゃあそういうわけで次回はじゃあ愛が忙しい、そしてもう一回雑談を挟んで、その次は鶴見さんの新刊、人間関係を半分降りるにしますか。
そうですね。まあそれ以降に何か出てきたら別に一冊やってもいいし。
そうですね。
そんなに毎回一冊だけとか縛らなくても。
あ、確かにその通りです。
読んだりしたものとかなるべく関係なくても話していくのがいいと思うんですよね、この番組は。
そうですね。
課題簿じゃない話でもしておくと興味のある人がいると思うから、
本と雑談ですからね。
ということでね、ちょっともしかしたら番組で使うアドレス、メールアドレスを作ったのかもしれないので、
はい、
そうしたらそれをツイッター載せときますので、ぜひまたお便りもください。
よろしくお願いします。
お願いします。
どんなタイプ、ね、じゃあ、そういったところで、はい。
はい、
あ、そうだ、告知を、もう、明日、明後日なんですけれど、増野さんも以前に参加した、一箱古本市が、新潟で開催されます。
なんと。
で、僕は今回申し込むのを忘れていたんですけど、はい、毎年、リューティストっていうアイドルグループが、のともちーさんが、北書店、主催の北書店で、店長をするっていうのが今回コンサートと被っちゃってできなくなって、僕がやらせてもらえることになりました。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから申し込み忘れてたけれども、北書店の店番をしながら自分の一箱を振る本を売るということができますので、僕はそのいつもの学校長の会場にはいないのですけど、北書店でいるのでぜひいらしてください。11時から3時までです。
ぜひその情報はツイートもしておいてください。後で私もリツイートしておきますので。
はい。
あと、そうだ、私の
イベントが、あ、はい、
うん、はいはい、
久しぶりに、もう何年ぶりかわからないんですけど、配信もあって現場で人も入る、イベントがあるんですよ。はい、新潟の、ドクテロさんっていう方が、バンドの人がやってらっしゃる、ドクテロためになる話、第3回で、ためになる話をします。
それもツイートしておいてくださいね。
そうですね。6月24日、会場は1000円で、配信は無料です。
なるほど。どうしてもこの番組は最初は、友の会だけで公開されるので、
はい。
友の会で新潟に行ける人って限られてしまうところがあるから。
そうですね。
まあでも、まあ、ツイッターで一人でもいらしてくだされば。
はい。
あと、私前から言ってたと思う、一人一人一人展っていうのが終わったんですけど、
はいはい、
マスノコーチの短歌に内田和弘さんと目黒雅也さんが絵をつけてくれたものを展示してたんですね。
はい。
それがもう展示は終わったんですが、今オンラインショップで、
はい、
ブリューブックスさんのオンラインショップで全ての絵を販売中です。
はい。
でもう9枚ぐらい売れちゃったので残り20枚ぐらいですけど。
いいじゃないですか。
もう私たちこの3人組でやることはないことないので、残念ながら解散したので、
はい、解散。
貴重、将来価値が出るかもしれませんよ。
ええ、
買ってください。
お買い求めください。
おかげさまで白の気持ちっていう内田和弘さんと一緒に作った絵本が販売になってるんですけど、
ええ、
内田さんのその白の気持ちの原画展っていうのを今やっていて、
はいはい、
それは四ツ谷三丁目か、もしくは赤、あけぼの橋から歩いて15分ぐらいかな。
はい。
エイジューさんっていうギャラリー、コーヒーも美味しいギャラリーで、まだやってますので、6月26日までやってるのかな。ちょっと延期になったんですよ。
はい。
で、そこで原画展示してて販売もしてますので、正直、内田和弘さんホームレスになってから立ち直ったとはいえ、まだまだ本当にお金がない状況なんですよ。なんでちょっと原画もし興味持ってお金がある人は買ってあげてください。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで、では
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また。
さよなら。